14、江東区一般廃棄物処理基本計画を改定。パブリックコメントの結果公表。区では、ゴミの減量や一般廃棄物の適正処理等を定めた江東区一般廃棄物処理基本計画を改定しました。改定にあたり、パブリックコメント、意見募集を実施し、93人の方から122件のご意見が寄せられました。計画の全文やいただいたご意見と区の考え方については、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番、高等情報ステーション、区役所2階、区ホームページで閲覧できます。なお、計画の全文は、清掃事務所、塩見 1-29-7、各図書館でも閲覧できます。計画改定の背景。全計画から5年が経過し、さらなる廃棄物の発生抑制や再使用の推進が求められるなどの清掃リサイクル事業を取り巻く環境の変化や、それに伴う国、東京都の計画の改定や法整備等に対応するため、計画の改定を行いました。平成29年度から38年度までの10年間の計画で数値目標を掲げています。また、江東区環境審議会答申、江東区一般廃棄物処理基本計画改定に係る当該基本計画に盛り込むべき考え方についてを踏まえ改定しました。基本理念、基本方針と目標。持続可能な資源循環型地域社会の形成を基本理念とし、次の基本方針を定めています。1、5R によるゴミ減量の取り組みやゴミの適正処理について、積極的に情報を発信し、区民事業者の理解を一層深めるとともに、取り組みの推進のため、区民事業者、区の連携を強化する。2、リフューズ、リデュース、リユース、リペアの推進により、ゴミの発生を抑える。3、リサイクルのより一層の推進により、資源物がゴミになることを抑制する。4. 安全安心なゴミの適正処理を推進するとともに、災害時の廃棄物処理体制を整備する。また、もったいない限られた資源を大切にをスローガンに掲げ、ゴミ減量とゴミの適正処理、資源の有効活用を推進するため、次のような目標値を設定しました。区民一人当たり1日の資源ごみの発生量。平成27年度、1人1日当たり688g。平成38年度、1人1日当たり 603g。区民一人当たり1日の区収集ごみ量。平成27年度、1人1日当たり498g。平成38年度、1人1日あたり 422g。資源化率、平成27年度、28.0%。平成38年度、30.5%。大規模建築物事業者の再利用率、平成27年度、71.68%。平成38年度、73.66%。改定のポイント。江東区環境審議会答申等により、次の内容を計画に盛り込みました。基本方針に、5R、リフューズ、断る、リデュース、発生抑制、リユース、再使用、リペア、修理、リサイクル、再生利用の推進に加え、ゴミの適正処理についても積極的な情報発信を行うことも盛り込みました。 区民や事業者が主体となって推進するリサイクル以外の4つの R と、区が仕組みを作り、区民事業者にご協力をいただくことで推進されるリサイクルの枠組みに基本方針を変え、区独自の考え方を明確にしました。高い目標値を設定しました。新たな課題対策として、災害廃棄物処理計画の策定や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした対応などを追加しました。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋、リフューズ、リデュース、リユース、リペアのカタカナがわかりにくい。区の考え方、リフューズ、リデュース、リユース、リペアの本文中の表記は、日本語の併記、またはわかりやすい言葉を使用しました。専門的な用語ではなく、区民にもわかりやすく説明をしてほしい。区の考え方、専門的な用語に注釈を加えるとともに、巻末にごく説明を掲載しました。また、コラムを掲載し、5R 等についてより親しみやすくしました。食品ロス削減について、コンビニ、スーパー、飲食店等の燃やすゴミを減量するべきである。区の考え方、事業者に対する食品ロス削減のための働きかけに加え、食品ロス削減のための消費者の意識向上について追記しました。プランターの土の処理に困っている。区の考え方、イベントでの不要な園芸土回収の実施を追記しました。効率的で人と環境に優しい収集運搬の具体的施策として、運転マナーの向上を加えてほしい。区の考え方、運転マナーの向上について追記するとともに、効率的な収集体制の確保と、回収したスプレー缶、蛍光缶等の適正処理についても追記しました。問い合わせ先、清掃リサイクル課、清掃リサイクル係、電話 3647-9181、 ファックス 5617-5737。 15、マンションにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え改修など管理組合や所有者が抱える課題に助言。区内の分譲マンション管理組合や賃貸マンションの所有者を対象に、公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。1、マンション管理アドバイザー派遣。1の A コース、講座編、マンションの維持管理、長期修繕計画等基本的なことについてテキストを使いながらアドバイスを行います。1の B コース、相談編、個別具体的な相談内容について事前に資料などを提出していただいた上で適切なアドバイスを行います。2、マンション建て替え改修アドバイザー派遣。2の A コース、入門編。マンションの建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスを行います。2の B コース、検討書の作成。マンションの建て替えか改修かの比較検討のため、検討書、簡易な平面図や立体図面等、費用概算など理解を促進するための参考資料を作成して説明します。対象、区内の分譲マンションの管理組合、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む、及び賃貸マンションの所有者、費用、無料、テキスト代、派遣申請後に辞退した場合に発生する違約金等は派遣申請者の負担。 申し込み、派遣希望日の30日前までに管理組合理事長名、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体の場合は代表者名、または所有者名で申請してください。派遣は同一の申請者に対し、同一年度内、いずれかのコース2回、2-B のみ1回までです。内容はそれぞれいくつかのコースに分かれています。派遣の申請方法、詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話3647-9473、ファックス3647-9268。16、江東区立全小中学校で学校公開、日常の授業風景等をどなたでも参観。区立小中学校では開かれた学校づくりを一層推進するため、4月下旬から7月上旬にかけて全校で学校公開を実施します。保護者や地域の皆さんに学校教育への関心を高めていただくため、ありのままの学校生活を公開しています。詳細は各学校にお問い合わせください。公開日程は区ホームページでもご覧になれます。公開期間中はどなたでも参観できます。なお、参観の際は次の点にご注意ください。安全対策上、来校時には必ず受付を済ませてください。参観者は校内で目印になるものをつけていただきます。当日の時間割等は来校時に受付でご確認ください。自動車での来校はご遠慮願います。問い合わせ先、学務課学事係、電話3647-9174、ファックス3647-9053。17、食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内の店舗で販売されている食品や、小中学校の給食に使用される食材などに含まれる放射性物質を検査しています。3月は、区内流通食品7サンプルの検査を行い、放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限値、1キログラムあたり25ベクレル。学校給食用食材については、小中学校4校の学校給食食材各校5サンプルの合計20サンプルを採取して検査を行い、いずれも放射性セシウムは不検出でした。検出下限値、1キログラムあたり25ベクレル。学校給食用食材は使用する前日に検査を行っています。詳細は区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先、学務課給食保健係、電話3647-9177、ファックス3647-9053。その他測定全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファックス3615-7171。18、女性のための心と体の健康セミナー、5月28日日曜、自律神経から心身のバランスを整える。ストレスや生理など、女性特有の心と体の波による不調をそのままにしていませんか？自律神経を整えることで、自分の心と体のバランスを調整し、毎日を生き生きと暮らすヒントを学びましょう。日時、5月28日日曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター。3階第1第2研修室。対象定員、女性30人、抽選。 費用無料。保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。締め切り日、5月10日、水曜、必着。申し込み、電話、窓口またはファクス、はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、生まれ年、4、郵便番号、住所、5、電話番号、6、ファクス番号、7、男女共同参画活動団体の方は団体名、8、保育希望の有無、希望の場合は、9、お子さんの氏名、振り仮名、10、生年月日、11、性別、12、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内、男女共同参画推進センターへ、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファクス5683-0340。19、ふれあいサービス協力会員募集。家事・介護、産前産後やちょっとした困りごとのお手伝い。ふれあいサービスは、高齢の方や障害のある方、産前産後の世帯など、援助が必要な方を対象に、家事や介護のお手伝いをしてくれる協力会員、有償ボランティアを募集しています。現在、サービスのご利用を希望される方が増えています。ぜひ、協力会員としてご登録いただき、地域の助け合いにご協力をお願いします。活動内容及び謝礼金。家事援助サービス。食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など。1時間700円、または840円。介護サービス、車椅子、外出等の介助、乳幼児介助など、1時間840円、または1050円。ちょこっとサービス、電池や電球の交換、体調不良時の買い物代行等、1回500円、30分以内。登録説明会、日時、5月17日水曜、午後1時半から4時。場所、高齢者総合福祉センター。東洋 6-2-17。対象定員。18歳以上の心身ともに健康な方。50人。申し込み順。資格、経験、性別、居住地は不問。内容、事業説明と登録手続き。申し込み。4月27日木曜から電話で、社会福祉協議会福祉サービス課、電話5683-1571、ファクス5683-1570。20、男女共同参画推進センター、5月30日火曜、いつ働く？どう働く？お仕事復帰プラン講座。結婚や出産を機に仕事を辞めたけれど、仕事に復帰したいと思っている方必見。再就職にあたり、自分や家族のライフプランの作成やワークを通して、自分に合った再就職のタイミングや働き方を考えます。日時、5月30日火曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター、3階、第1、第2研修室。対象定員、主に20代から40代の女性30人、抽選。費用、無料。保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。締め切り日、5月14日日曜必着。申し込み。電話、窓口またはファクス、はがきに。 1. 口座名。2. 氏名振り仮名。3. 生まれ年。4. 郵便番号、住所。5. 電話番号。6. ファックス番号。7. 男女共同参画活動団体の方は団体名。8. 保育希望の有無。希望の場合は、9. お子さんの氏名、振り仮名。10. 生年月日。11. 性別。12. さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内、男女共同参画推進センターへ、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファックス 5683-0340。21. シェン先生のおもてなし英会話レッスン7訳せない日本語1 Hi everyone 国際交流員のシェンです。新年度もよろしくお願いします。さて、私も今使ったこのよろしくお願いしますですが、直訳がない日本語として有名です。では何と言えばいいのでしょうか。初対面の人と会ったとき、Nice to meet you。 仕事などでお客様、取引相手、同僚などと交わす最初の挨拶、 I look forward to working with you。 物事を頼むとき、 Thank you in advance。 Look forward to には楽しみにしていますという意味があります。そして困ったときは、Thank you だけでも様々なシチュエーションをカバーできます。メールの最後に添えるよろしくお願いしますも Thank you で代用できます。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック開催準備課、電話 3647-5513、ファックス3699-8771。
35、5月の健康相談等。上等保健相談所、深川保健相談所、深川南部保健相談所、上等南部保健相談所の順に読みます。なお、委託実施の妊婦健康審査や1歳6ヶ月時健康審査等と、食の安全やシックハウス等の相談窓口については、4保健相談所とも共通です。4保健相談所の後にお知らせします。上等保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、対象住所、亀戸、大島、北砂、東砂、1丁目から5丁目にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談。対象者、一般区民。日時、5月12日金曜、25日木曜、13時30分から15時30分。思春期精神保健相談、一般区民、11日木曜、23日火曜、14時から15時30分。子育て相談、一般区民、19日金曜、13時30分から15時30分。主外相談、一般区民、12日金曜、19日金曜、13時30分から15時30分。高齢者精神保健相談、一般区民、今回の予定はありません。難病療養相談、一般区民、8日月曜、13時30分から15時。栄養相談、一般区民、8日月曜、22日月曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。 予約制のものはすべて電話、ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、12日金曜、19日金曜、26日金曜、13時30分から16時。両親学級休日版、往復はがきで申し込み。往復はがきに、丸月丸日休日版両親学級希望と明記し、住所、夫婦の氏名、電話番号、出産予定日、返信の宛先を記入し、開催日の2週間前、筆着までに管轄の保健相談所へお申し込みください。初めて赤ちゃんが生まれるご夫婦、平成29年9月から10月出産予定の方、6月10日土曜13時30分から16時30分。4ヶ月時健康診査、個別通知制、2日火曜、9日火曜、17日水曜、23日火曜。育児学級。育児学級ではお口の健康と発達育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、17日水曜9時30分。1歳6ヶ月から2歳児の保護者、24日水曜9時30分。3歳児健康診査、満3歳になったお子さん、個別通知制、10日水曜、16日火曜、24日水曜。1歯科、2歳児、歯科相談。平成27年、28年4月生まれ。対象者には個別に郵送でご案内します。以上、城東保健相談所でした。深川保健相談所。郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301。電話3641-1181、ファクス3641-5557。対象住所、清澄、時和、新大橋、森下、平野、三好、白川、高橋、佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、仙石、仙石島、仙石島、仙石島、越中島、仙石、石島、千田、海辺、大木橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂、一丁目一番、南砂、二丁目一番一号から五号、五番から七番にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談、対象者、一般区民、日時、5月10日水曜、26日金曜、13時30分から15時30分。思春期精神保健相談、一般区民、10日水曜、14時から15時30分。子育て相談、一般区民、19日金曜、13時30分から15時30分。主外相談、一般区民、9日火曜、31日水曜、14時から16時。高齢者精神保健相談、一般区民、今回の予定はありません。難病療養相談、一般区民、25日木曜、13時30分から15時30分。栄養相談、一般区民、8日月曜、22日月曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて電話、ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、12日金曜、19日金曜、26日金曜、13時30分から16時。両親学級休日版、往復はがきで申し込み。往復はがきに、 丸月丸日休日版両親学級希望と明記し、住所、夫婦の氏名、電話番号、出産予定日、返信の宛先を記入し、開催日の2週間前、筆着までに管轄の保健相談所へお申し込みください。初めて赤ちゃんが生まれるご夫婦、平成29年9月から10月出産予定の方、6月17日土曜9時から12時、4ヶ月時健康審査、個別通知制、11日木曜、18日木曜、24日水曜。育児学級。育児学級ではお口の健康と発達育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、10日水曜9時30分から11時30分。1歳6ヶ月から2歳児の保護者、17日水曜9時30分から11時30分。3歳児健康審査。満3歳になったお子さん、個別通知制。10日水曜、17日水曜、25日木曜。1歯科、2歯科、歯科相談。平成27年、28年4月生まれ。対象者には個別に郵送でご案内します。以上、深川保健相談所でした。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295。対象住所、塩浜、枝川、豊洲、篠の目、有明、辰巳、塩見、青見にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談。対象者、一般区民。日時、5月2日火曜、14時から16時。思春期精神保健相談。一般区民、17日水曜、14時から16時。子育て相談、一般区民、26日金曜、13時30分から15時30分。主外相談、一般区民、10日水曜、17日水曜、14時から16時。高齢者精神保健相談、一般区民、偶数月に実施。難病療養相談、一般区民、11日木曜、13時30分から15時。栄養相談、一般区民、11日木曜、24日水曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて電話、ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、12日金曜、19日金曜、26日金曜、13時30分から16時。両親学級休日版、往復はがきで申し込み。初めて赤ちゃんが生まれるご夫婦、今回新たな募集はありません。4ヶ月時健康審査、個別通知制、9日火曜、17日水曜、23日火曜。育児学級。育児学級では、お口の健康と発達育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、11日木曜、9時30分。1歳6ヶ月から2歳児の保護者、24日水曜、9時30分。3歳児健康審査。満3歳になったお子さん、個別通知制。10日水曜、16日火曜、24日水曜。1歳児、2歳児、歯科相談。平成27年、28年4月生まれ。対象者には、個別に郵送でご案内します。以上、 深川南部保健相談所でした。城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006。対象住所、東砂6丁目から8丁目、南砂、ただし2丁目1番1号から5号、5番から7番を除く、新砂、ただし1丁目1番を除く、新木場、夢の島、若洲にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談。対象者、一般区民。日時、5月12日金曜、13時30分から15時30分。思春期精神保健相談。一般区民。23日火曜9時30分から11時。子育て相談。一般区民。26日金曜13時30分から15時30分。主外相談。一般区民。19日金曜14時から16時。高齢者精神保健相談。一般区民。19日金曜13時30分から15時30分。難病療養相談。一般区民。偶数月に実施。栄養相談。一般区民。16日火曜、19日金曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて電話、ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。両親学級平日版。赤ちゃんが生まれるご夫婦。10日水曜、17日水曜、24日水曜、13時30分から16時。両親学級休日版。往復はがきで申し込み。往復はがきに、丸月丸日休日版両親学級希望と明記し、住所、夫婦の氏名、電話番号、出産予定日、返信の宛先を記入し、開催日の2週間前、必着までに管轄の保健相談所へお申し込みください。初めて赤ちゃんが生まれるご夫婦、平成29年8月から10月出産予定の方、6月3日土曜13時15分から16時、4ヶ月時健康審査、個別通知制、8日月曜、23日火曜。育児学級。育児学級ではお口の健康と発達育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、9日火曜9時30分。1歳6ヶ月から2歳児の保護者、16日火曜9時30分。3歳児健康審査。満3歳になったお子さん、個別通知制。9日火曜、22日月曜。1歯科、2歳児歯科相談。平成27年、28年4月生まれ。対象者には個別に郵送でご案内します。以上、城東南部保健相談所でした。ここからは4保健相談所共通のお知らせです。委託実施です。妊婦健康審査、妊婦歯科健康審査、妊婦、保険バッグの中に入っている健康審査受診票を都内、歯科の場合は区内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。6ヶ月時健康審査、平成28年11月生まれ。4ヶ月時健康審査のお知らせに同封されている健康審査受診票を都内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。9ヶ月時健康審査、平成28年8月生まれ。4ヶ月時健康審査のお知らせに同封されている健康審査受診票を 都内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。1歳6ヶ月時健康審査、1歳6ヶ月時歯科健康審査、平成27年11月生まれ。郵送されたそれぞれの健康審査受診票を江東区内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。新生児散布訪問指導。新生児散布。保険バッグに入っている出生通知はがきを対象住所の相談所に送付してください。また、区ホームページから電子申請もできます。ここまでは委託実施です。次は相談窓口等です。食の安全については、食の安全係、電話3647-5812へ。シックハウスについては、シックハウス相談窓口、電話3647-5862へ。上記以外の医療については、医療相談窓口、電話3647-5870へご相談ください。